今日は石井敏郎西宮市長をお迎えしました。市長よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週の日曜日4月7日は桜祭りが行われました。いや、雨も降ってなくていいお天気で良かったですよね。
私にしてみたら初めての桜祭りだったんですけども、
はい、
ただ毎年ね気になってたのは最近桜祭りでなくて葉桜祭りになっていることが、
そうですよね、
多かった。
去年とかもほぼほぼ
ですよ、ね、
花はなかったですもんね、
で今年は本当の桜祭りになったということで、
は
い、よかったなと、
ですよ、
寒かったですけど ね、
ね
その前日寒いといいんですよ。
はい、
持つから
長持ちする、今週になって雨と風がありましたけどまだ今も
まだね
だいぶ残ってますもんね。
大丈夫ですね。
大丈夫ですね。
そしてあの小清水 の、
はい、
の浄水場の桜の通り抜けも、はい、まあ、行ってまいりましたし、
はい、
あとそれから広田神社に行ったら、つつじ祭りをやっていてそちらにも行ってまいりましたけど、
はい、
春はいい季節ですね。
ですよね。
ということでね、
西宮の桜といいますと祝賀公園が有名なんですけども、
はい、
他にもあちこちいっぱいありますから、
そうそう、あの向こう側の、ね、甲子園口のあたりであるとか、
はい、
いろいろな有馬川の、ね、山口のところも綺麗ですし、
はい、
あっちもこっちも綺麗ですね。うちの前の日野公園の桜も何気に綺麗ですけどね。
綺麗ですか。
そうなんです。
そうなんです。はい、まだもうちょっと残っておりますので、
そうですね、
楽しんでいただければと思います。
はい、
そして先月3月28日のお話になりますが、
はい、
大相撲の貴景勝関が市役所に来られてました。
いや、そうなんですよ。
これが大関としての初仕事だったんですよ。
そうなんですよ、
ね、
そうなんですよ。芦屋市出身ってよく言うんですけど、
はい、
まあ、桜 FM ですからね、芦屋市出身で、そしてなんかね3歳から14歳ぐらいまでは苦楽園に住んでたんですって、はい、でそれで小学校は仁川学院ね、
はい、
で中学校は報徳、
あ、はい、
だから、まあ、西宮で、はい、一番多感な時期を過ごしてるわけですよ。
そうですよね。
そして初めて相撲をやったのは、
はい、
当時空手をやってたんだけど、お父さんがたまたま見た古式岩神社の、
はい、
この相撲大会にこの子を一遍出してみようと思って、
はい、
行って出るかと言ったら出ると言って、でそしたらもうすごい勢いで優勝しちゃったと。これは空手よりも相撲だぞと、でそれで初めてやったのは古式岩神社の土俵ですよ。
そうなんですね。
という意味では芦屋の、まあ、生まれでね、今ご両親も芦屋に住んでるから、もちろん芦屋の貴景勝さんふるさと大使になって、それも結構なんですけど、しかし西宮にも熱い縁があるんですね、
はい、そうですよ、ね
え、はい、
だからもう西宮市民の皆さんも応援している貴景勝関。
そうなんですよ。それでね、はい、やっぱり大関ですから、
はい、
大関のお酒渡しました。
あ、そうなんですか。
そうなんです、もう貴景勝よりも大関の社長が喜んでましたけど。
そうですよね。
それで大関の社長電話して、
はい、
横綱になったらね、
はい、
社名変えるのはどうかって言ったんですけど、社名変えるのはちょっと、ただ横綱っていう銘柄のお酒は、ちょっと研究して、作ることを考えましょうって、言ったんですけど、
はい、
すいません、彼女との会話を電波に乗せてみんなに言ってしまいました、ね、社長との会話を。すいません。
すいません社長、
ね、だからもう、やってもらうしかないです ね、
そうですよね。
大関さんには、
大関さんが出す横綱というお酒を、
は
い、
そうそうそうそうそう。
楽しみですね。
楽しみですね。どんなお酒になるんでしょうね。
はい、
いや、それで貴景勝ですけどね、
はい、
そんなにね、横はむちゃくちゃ大きいんだけど、縦はそんなに高くない。
あ、そうですね、
175センチ。
そうですよね、
それでね、
はい、
いや、ちょっと私年を感じたんですけども、
は
あ、何を言ったかというと、はい、西宮の思い出はって言ったら、
はい、
小学生の5年生か6年生の頃に、ガーデンズがオープンしたっていうから、何言ってんの、ガーデンズがオープンしたのつい先日じゃねえかよというふうに、それで心の中で思ったんだけど、はい、冷静に考えてみると最近ガーデンズの、なんていうかリフォームが、
リニューアル
が10年でっていうこと、はい、
そうでした、そうでした、
はい、ということは貴景勝は10年前に小学生だったんだけど22歳だから、10年前って12歳だから言ってることは正しいわけですよ。
で
僕らがガーデンズオープンしたのつい先日じゃねえかよって、
はい、
そんな小学生の頃なんてって思った自分が、
はい、
やっぱり時間の進み方が違うんだなと。
そうなんですよ、もうどんどんこの間やったんちゃうのが増えてきます。
この間やったんちゃうのが増えてくるんですね。
増えてきます。
貴景勝さんの10年前と、
はい、
私の10年前と 同じなはずなんだけど違うんだなと、は
い、いやもしかすると時間の流れが違うのかもしれない、
時間の流れ違うんですよ。
小学生ですか、は
い、小学生だったんですって
もう
つい先日小学生だった貴景勝さん、
はい、
はい、
もうそういう方がもう次横綱を目指すという時代でございます。そうです
ね、
そう、
あの私言ったのが、はい、あのまあ、いろいろね横綱になってと、うん、大関さんの次は横綱さんって言ったけど、
はい、
そういうプレッシャーを感じずに、どんな時になっても、うん、辛い時でも、うん、何でも西宮にいらっしゃいと、
はい、
というふうに言いました、
はい、
私もね選挙落ちたりしたこと多くありますからあの通った時と落ちた時とね、まあ、その時 の, あ の,、まあ、あの空気の差ってのは分かりますよ、それはやっぱり勝負事ですから、
ね、
勝ってばっかりじゃないですよ、
大丈夫です、温かく迎えます、
温かく迎えるっていうのが、はい、あの西宮ですよ。
そうです、
そして羽が折れた時に、心折れた時にいらっしゃいと、
はい、
横綱になってまたここに来ることお待ちしてますみたいなことばかり言うと、
はい、
なんかそうしないと来ちゃいけないのかなと、うん、そうじゃないと、いつでも
フラッ
といらっしゃいと、
そうですよね、
それがふるさとってもんですよ、いうふうに貴景勝さんには言っておきます。
それはいいことです、はい、紀平梨花さんも
お待ちしております。紀平梨花さんも
同じです、
どんな時でもいらっしゃいというようなことですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、さて、
はい、
昨年の4月に市長に就任されてから間もなく1年ということになりますが、はいはい、市長にとってどのような1年でしたか。
はい、いやこの1年はね人生の中で一番大きく、
うん、
なんと言いますか、
はい、
目まぐるしい1年だったですね。
い
や体力的にね、
はい、
大変な時は確かありましたよ。だけどねなんというかとにかくいろんな意味で自分が思っていたようなことと、
はい、
まあ、いい意味でも悪い意味でも違う認識が変わったようなことでもあるし、まあ、人からの見られ方も変わったし、
はい、
まあ、いろんな意味で、まあ、自分にとって、まあ、人生の中で、忘れ得ぬ1年ですね、はい、
はい、大きく変わったことって何かありますか。
大きく変わったこと、
はい、
市長になったことです、まあ、それそうなんですけど、
はい、
まあ、あとはですね、
はい、
行政の中に入ったんで、
はい、
今まで外からしか市役所見てなかったんですけども、うん、一つ一つやっぱり市長ってものを決める仕事なんですよ、
はい、
ね、例えば議員とかだ、
はい、
私も一時、まあ、議員をやってましたですけど、議員っていうのは例えば提案をするとかね、
はい、
まあ、そういうようなことです。であと、まあ、役所の人とかだったら、まあ、なんというかその一つ一つ日々を着実に回すと、でそれから、まあ、こういうふうに、将来持っていこうというようなことで提案をして資料を作るというようなことですけども、でそして、まあ、市民の方からいろんな声ね、提案もあるし、まあ、苦情もあるし、でいろんな声を、まあ、お聞きするという立場ですけど、最終的にとにかく決めるっていう立場ですから、
そうです
よね、とにかく、ね、決定をするということ、
うん、
決めないということも含めて決める、
あ、そうですね、
そういう意味では、うん、本当に精神的にタフだったんですよね。
はい、
そうですか、強くなりました1年間で、
はい、いやもうあっという間の1年ですよね。
あっという間の1年ですね、
それでですね、
はい、
4月10日号の市政ニュースの一面にバンと出ておりますが、はい、4月から第5次西宮市総合計画がスタートしております、は
いはい、まあ、総合計画っていうとね、
はい、
普通にお暮らしの今これ聞いていただいている市民の皆さんからすると、
はい、
まあ、あんまり、ね、ピンとこないかなというようなことなんですけど、
うんうん、はい、
ただ、まあ、昔は全ての自治体に義務として課せられてて、
はい、
今は義務ではないんですけど、まあ、おおよそ10年を一単位で、それぞれの計画を立てなさいよという、はい、お国から、まあ、地方自治体に対して、まあ、目安として、まあ、示されている、う
ん、はい、
でこれがないとね、
例
えば10年後、まあ、例えば財政の話もですよ、まあ、毎年の収支もしっかり見てますけども、例えば大きな事業をやるってなったら1年で済む話じゃないじゃないですか。
そうですね、
10年後にどういう財政状況になってるか、10年後にどういう高齢化の状況になってるか、それを考えて、まあ、いろんな運営をすると。たまたま私が市長になった、
はい、
年がその10年の計画を立てる最中で、
はい、
そして、まあ、この2年目から、この10年間がちょうど始まる、まあ、こういう時期ですよね。
そうですよね、
はい、それでね、
はい、
まあ、ざくっと言いますとね、これからの10年間、はい、どんな10年間かということですよね。
そうですね、
まあ、いくつかポイントありますけども、
はい、
一つはこれ、まあ、懸案だった大きな事業を決めましたんで、 これから決めますんで、はいまあ、もちろん議会のご理解と市民のご理解も得てですけども、大きな事業がどんどんどんと回っていく10年間になります。
はい、
具体的には、県と市の統合病院をドーンと作ります、
はい、
でそれから中央運動公園、それの体育館を今まだ検討段階ですけど、これもドーンとやり替えます、
はい、
小中学校建て替えに関しては少なくとも5校を、建て替えたり、はいします、
はい
まあ、それからこの JR のね桜 FM の横の卸売市場、
はいはい、
こう昭和か大正の趣を残している公設市場をですね、でここをまあさすがにいつまでもこのままじゃいけないだろうということで再整備しますというようなことでですね、はい、もっとありますけども、
はい、
あれもこれもそれも今日まで、まあ、前の市長さんその前の市長さんが、まあ、いろんな形で熟成してきたものが今ここでこの10年間で、うん花を開かす
形となるです、ね、
ということですね。
はい、結構じゃあもうハードの面でも大きく変わっていく新しくなるという10年になるわけですね。
ハードの面がある意味そういう意味では一つの目立つところです、
はい、
で一方でもう一つはこれソフトの面でもこれから先10年間、はいまあ、ある意味たまたまですけど平成から令和に変わるわけですよね。
そうですね。
でそこでこの市政ニュースのトップの方にも書いてますけども、はいまあ、ポイントいっぱいありますけど、うん、あえて2つ言えばですねこの西宮の文教住宅都市の魅力を高めていくためによりスポットを当てたいのは、
はい
まあ、市民の皆さん方が地域活動に積極的に参加するような市民参画をもっと進めていくような街づくりをしようということ、
はい、
でそれから、まあ、憩いと安住の街ですから、
ええ、
この海も山もある西宮市の自然環境の魅力を高めて、うん、でそれに親しむ街づくりをしていこうと、
はい
まあ、参画と環境みたいなところがですね、まあ私が今日市民の皆さん方に伝える大きなポイントですよね、
はい、なるほど、まあ、あの皆さんにも参加していただいてということですからこの市政ニュースにお読みいただいたこの6つの将来像というのがそれぞれ書いてあるんですけど
そう
これを読んでいただいたらより分かりやすいかな。でその皆さんのご意見ご要望などを直接聞く機会ということで、
はいはい
今度は市政ニュース4月10日後の8面に出ております、
はい、
市政報告公聴会について、
はいはい、
これ SNS ミーティングというタイトルなんですね、
はい、SNS ってソーシャルネットワーキングサービスとは違います。
違います。はい、
何か知ってますこれ。
市政ニュースで読みました。市民西宮市長のアルファベット
が頭文字です。よく考えてくれましたよね本当に
、はい、
というようなことでね、
はい、
市長西宮市民あごめんなさい
市民西宮
市長のそうです、S、市民先です。
そうです、はい、SNS ミーティング、市政報告公聴会です。5月に市内各地で開催ということですが、はい、今回のテーマというのは何でしょうか。
あの固い言葉で言うとあの市政方針と主な事業第5次総合計画ってなるんですけど、
はい
まあ、要は予算が4月から始まりますからまあ、新しい事業などこういう形でやります、うん、例えばコミュニティスクールっていうのを目指そうと地域で学校だけでなく地域の皆さん方と一緒に、
はい
まあ、この学校を盛り上げていくというような仕組みを作りたいというような中からそれも一部予算化されます、
はい、
さっき第5次総合計画というと固いですけども、まあ、私がざっくり言ったようなですねこういう10年間の方向性ですみたいなことをお話をして、うん
はい、
市民の皆さんからそれに関してでも結構ですし、
はい、
またそれぞれの地域の課題、
はい、
なども含めてお聞きをすると、うん、そういう感じです。
そうですね、
はい
市民の方も直接ご意見ご質問などしていただける機会ということですので、
はい
日程と会場をご紹介しておきます、
はい、
5月18日土曜日午前10時から大社公民館、
はい、
午後1時半から高等センター、
はい、
19日日曜日は午前11時から塩瀬公民館、
はい、
午後2時から山口公民館、
はい、
26日日曜日午前10時から河原木公民館、
はい、
午後1時半から鳴尾支所3階の鳴尾中央センター、
はい、
そして午後4時半から高露園市民センター以上の7カ所となっております、
はいはい、
参加の申し込みは開催日直前の水曜 午後5時半までに電話か市のホームページからお願いします、はい、電話は市民相談課0798-353100まで、はい、市のホームページではトップページの検索窓にページ番号7447-1487を入力してください。で今年は新天皇陛下が即位されることに伴いまして4月27日土曜日から10連休となる、
ね、
ということで、はい、お出かけ予定されている方も多いかと思います、はい、民間施設や公共施設については空いてるとこと休んでるところがありますので、はい、お出かけの際はご注意ください、
はい、
市役所は10連休の間はお休み
基本お休みでありますけれども、はい、市民の生活などなどをですね、それはまあ基本的に止めるようなことはあっちゃいかんというようなことで、
はい、
アクタ西宮北口の、はい、そこに市の窓口がございますが、そこが基本的に空いてございますのでですね、はい、例えば5月1日に婚姻届を出したい
そうですね、令和元年の5月1日に
出したいというような人はどうぞアクタに行ってもらい、
あ、
そうでなくて、はい、平成のうちに婚姻届を出したいという、はい、そういう人いますね、
はい、
そういう人は4月30日にアクタに行っていただいてもいいですし、
は
い、
アクタ西宮ステーションでは受け付けています。
あと市役所のね、はい、なんていうかあそこの地下1階 の
休日受付窓口のようなところがありますね、はい
はい、そうですね、
はい、
それで、そこにお出しいただくとですね、うん、事務的処理は連休明けにはなりますけれども、しかし4月30日、5月1日受けというような形にはなりますので、
そうですよね、
はい
はいはい、分かりました、詳しくは市政ニュースなどでご覧いただければ。
そうですね、ゴミ資源の収集などは通常通りやりますし、
はい、
あとは大谷美術館などなど、いろいろな、あと海類博物館とか市の施設いくつかありますが、そういうようなところも、大方空いているというような形であります、
はい
で、
はい、
そういうのを市政ニュースで、25日号でも改めてお知らせしますけども、
分かりました。はい、はい、ということで、はい、2年目これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、
今日は石井市長にお話を伺いました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。